と申します。本日はよろしくお願いいたします。またですね、セッションが数多くある中で、当セッションをご選択いただき誠にありがとうございます。本セッションはですね、原則 CIO の方を含めビジネスディセジョンメーカーの方も含めた対象としたプレゼンテーションとなっております。そして今ご覧になっていただいた動画に関しましては、弊社ウェブサイト、それと YouTube 等でも公開をされております。さて、本日のセッションの流れでございますが、変化に柔軟な働き方改革といったことを目的として、市場動向、そしてお客様が抱える課題、そういったことを軸にして、本日のセッションでご説明をさせていただく HPES4Office365 の価値をご説明させていただき、なおかつ、実際のお客様の事例をご紹介させていただきながら、ご説明ご紹介をさせていただきたいと思っております。早速、市場動向そして変化についてでございますが、こちらの情報はもう皆さんもご存知のことも含まれているかと思います。人、デバイス、アプリケーション、そしてデータといったものが今後急激に増加していく傾向にあります。例えば人口といった観点では76億人に達すると見込まれており、今現在では73億人、具体的には1年ごとに日本の人口おおよそ1億数千万人が1年ごとに増加していく傾向にあります。そしてデバイス、さまざまなデバイスが登場し、そしてそれが1000億台に見込まれると、されており、今現在でも1人当たり 2.5 台ほどのデバイスを所有していると試算になっております。そしてそのデバイスを持ってアクセスするアプリケーションといったものが2020年には1兆になると見込まれております。そしてそのアプリケーション、さまざまなアプリケーションで生成され蓄積されるデータといったものが40ゼタバイトに達すると見込まれております。このような情報を活用いただくことで、お客様の新しいビジネスへの変化に伴うですね、新しい形といったものが可能性が秘めているといったことが言えます。そして一方、お客様、企業という観点で市場分析の情報でございます。各企業において IT 予算の 45% といったものがクラウドへの投資を占める形が見込まれており、かつ現在のアプリケーションの 25%、いわゆるモバイル、クラウド、データ分析、そしてソーシャルといったアプリケーションの上で稼働するといったことが見込まれています。これは何を意味しているかというと、横断的にアプリケーション、さまざまなアプリケーションを横断的に一元管理できる認証 ID といったものが必要になってくるといったことが見込まれております。そして数、かつさまざまなデバイスといったものが登場し、各企業様の中でのインフォメーションワーカーの 52% がさまざまなデバイスの3台以上を保有するといったことが見込まれており、かつデータに関してですが、もうすでに過去2年間で今現在のデータといったものがすでに蓄積されており、今後の4年間に伴ってさらに増加する傾向があるといったことが言えます。そしてお客様のビジネスといった観点でまとめてみました。アイデアが価値を生む、時間が最優先にといったことをメッセージラインとさせていただいております。今日のビジネスにおいては、ビジネスのライフサイクルといったものが非常に短くなっていることは新しい話でもございません。それ以上にビジネスサイクルを機敏に変化に対応した形でビジネスを回していくといったことが、いった戦略といったものが必要になると いったことを我々は仮説として立てております。具体的には左の絵で示しているように従来のビジネスを2年3年かけて構築し成果を出していくといったことに対して今日のビジネスにおいては PDCA サイクルといったことを鑑みながら短期間で継続的な価値を創造していくといったことがお客様のビジネスにおいて重要なファクターになってくると考えております。そして我々グローバル IT 企業の責務といたしまして、そもそも技術で成り立っていた会社でもございますが、我々はお客様のビジネスに着眼した形で第一の目的としてお客様のビジネスをサポートさせていただくことを目的としております。例えばお客様のビジネス、企業統合やグローバル化、新規参入等を含めた変革と成長の加速、それに伴う従業員様の生産性向上、そして昨今情報漏洩などのリスクの予防と回避、そして何よりもお客様の売上利益の向上といったものを我々は着眼しております。一方ですね、テクノロジーといったところでは変化をし続けております。それを踏まえて我々のご提供させていただくクラウドを有効活用させていただくことで我々はお客様のビジネスといったものをサポートしようと考えております。目的はお客様のビジネスです。そしてマイクロソフトさんと HP にて業務提携の下ですね、目的はメッセージラインは一つ、短期間でお客様のビジネスに貢献できる生産性の高い安定したクラウドサービスをご提供することをお約束しています。どのように安定したクラウドサービスをどのようにお客様のビジネスに貢献していくのかといったことをここのスライドから分かりやすく具体的にご説明をさせていただきます。まず働き方改革を加速するためにユーザー、エンドユーザー、従業員の方々のニーズとして4つ、挙げさせていただいております。いつでもどこでもつながり、さまざまなあらゆるデバイスを利用し横断的にデータを参照する、そしてかつリアルタイムにコミュニケーションが行える、そしてそもそもお客様が運用されている既存のシステムにも接続可能であることといったことがキーワードとして挙げられています。これを踏まえてお客様の課題、お客様のテーマとして4つのキーワードとして、まとめてみました。1つ目はモバイルユーザーの生産性向上、お客様のビジネスに直結する生産性向上、そしてデータの保護とセキュリティ確保、アプリケーションを横断的に一元管理、する、統一された ID、 その ID をもって既存システムとの親和性を図るといった4つのキーワードを挙げさせていただいております。この4つのキーワードに関しましては本セッションの中でこのキーワードをもとに構成されておりますので、お知らせください。そして今ご説明をさせていただいたことを絵で分かりやすく簡単に、表現をさせていただいております。お客様の中での従業員の方がいつでもどこでもどのデバイスでも仕事ができる環境、を提供し、それはいわゆるデバイスに依存しない一貫したサービスを提供することといったこととなります。で、一方お客様の企業の中での IT 部門が危惧する最大のポイントといたしましてはセキュリティ確保、それは具体的に何かと申し上げると統一された ID、具体的にはですねワンタイムパスワードといったテーマが、昨今出てきておりますが、ワンタイムパスワードなどの統一された ID をもとにさまざまなアプリケーションを横断的にあらゆるデバイスで接続することを可能とし、かつ一元管理を行う、そしてさまざまなアプリケーションで生成し蓄積されたデータの保護を行うといったテーマ、キーワードがございます。 そしてマイクロソフトさんと弊社 HP の業務提携のもとですね、アライアンス協定のもと取り組みをまずはご紹介をさせていただきます。先ほど申し上げたお客様のニーズから来るお客様のテーマといった4本のキーワードをもとに我々は業務提携を行っております。1つは生産性向上、データ保護、既存システムの統合、統一された ID といったものを実現しお約束をするといったことが前提として進められております。それはマイクロソフトさんが提供しているクラウド関連の製品に対して我々のケイパビリティ、実績をもとにしたサービスをご提供することを意味しております。かつこの提供プロセスをワンストップサービスで我々はご提供することが可能でございます。そして我々の目的、 HP の目的は技術の進化を追うことではなく、お客様のビジネスの加速と成長といったことを第一の目的としております。もう少し具体的に申し上げると、マイクロソフトさん、皆さんご存知の通り、各種エンタープライズクラウド製品を提供されています。私から詳細をご説明するまでもないですが、簡単に分かりやすくご説明をさせていただきます。まず生産性を向上させることを目的とした SaaS サービスで、クラウドパブリッククラウドを提供する Office365、 そしてリアルタイムコミュニケーションを実現する Skype for Business、去年まではリンクと呼ばれていた商品でございます。そしてどこからでもどのデバイスでもつながることを実現するエンタープライズモビリティスイート、これはもう少し具体的に申し上げると、イヤース環境上で仮想サーバーまたは仮想デスクトップの環境を提供するサービスでございます。そして昨今つい1ヶ月ほど前にリリースされた新しいデバイスである Windows 10といったものがマイクロソフトさんから新しくご提供されています。このようなエンタープライズクラウドプロダクトに関連してですね、そのリリースとほぼ同時に弊社 HP はソリューションとしてご提供を開始しております。そしてなおかつソリューションとしてご提供するだけでなく、先ほど申し上げた通りワンストップでご提供できるような形で、お客様のご検討段階から評価から管理サービスまでをワンストップでご提供しております。この評価、移行、統合、管理サービスといたしましては、後ほど具体的に分かりやすくご説明をさせていただきます。そして今日主に皆様にご説明をさせていただきたい項目といたしましては、クラウドへの移行のきっかけとなる、なおかつお客様のビジネスの生産性を向上させるきっかけとなる HP エンタープライズサービス for Office365 といったソリューションを分かりやすくご説明させていただきます。まず HPS4Office365 の価値、言い換えれば差別化要因ではございますが、今しがた申し上げた4つのテーマはすべて網羅することは前提に、通常の Office365 の、サービスといたしましては、マイクロソフトさんがご提供しているデータセンターからサービスを提供しております。弊社のソリューションはこれに加えて HP のグローバルに世界各国に、設置されている HP のデータセンターもご利用いただくことが可能でございます。差別化要因の一つ目です。データセンターのロケーションの拡大、それをなおかつワンストップサービスでご提供し、安定したパブリッククラウドサービスをご提供します。これは何を意味しているかというと、そもそもクラウドへの移行といったものを足踏みされるお客様の要因の一つとしては、クラウドに移行することで運用保守サポートもしくは仕様変更といったものが、パフォーマンスが維持ができないのではないかといったご懸念があるかと思います。この安定したパブリッククラウドといったところを意味するところは、 従来のオンプレサービスと同様の、ほぼ同様のサービスを、この ES4Office365 ではご提供することをお約束しています。そしてそのワンストップサービスを我々が具体的にどのようにお客様に訴求し、ご提案し、管理を進めていくのかといったことを具体的にご説明させていただきます。まず Office365 を運用開始に至るフェーズといたしましては、大きく分けて2つ、細かくは3つですが、評価サービスと移行サービスにフェーズ分けをしております。評価サービスに関しましては後ほど詳しくご説明差し上げます。そして移行サービスに関しましてもデザイン統合といったところで後ほど詳しくご説明差し上げます。そして運用開始後の管理サービスといったものも、同様に先ほど申し上げたとおりにマイクロソフトのデータセンターに加えて HP のデータセンターをご利用いただけます。そして働き方改革への確実なステップといたしましては、まず Office365 を運用開始に至る評価から移行サービスをご説明させていただきます。まず評価サービスに関しましては、お客様のビジネス、企業統合であったり、グローバル化であったり、新規参入、あるいは特定の業務に特化した形の、新規参入と、生産性の向上といったところに関しまして、お客様にとって最良の利用シナリオをご提供させていただきます。具体的な成果物のイメージといたしましては、シナリオの策定、そして RFP の策定支援を行います。そして移行サービスのデザインのコンポーネントに関してですが、実際の技術の変化に対応可能な、ロードマップといったものをご提供させていただきます。それと並行し、ロードマップの策定と並行し、デザインと基本設計を同時進行で行わせていただきます。今までグローバル IT 企業に長年培ってきてですね、さまざまなグローバルのお客様に対して数多く Office365 を提案し導入してまいりました。私自身の経験でもありますが、クラウドへの移行に伴う商談スピードというのは非常に速いです。というのも、クラウドを提供している、側にとっては、クラウドサービスを提供されるお客様にとっては、アクティベーションボタンを一つ押すだけで、クラウドサービスが稼働しだすという認識でいられると思います。そうすることで、評価であったり、移行のデザインといったものを端折った形で、実際に運用開始をしてしまう。そうすると運用開始後に慌てて利用シナリオを検討し、で最終的には生産性はおろかですね、使われない、ユーザーには使われないクラウドサービスをご提供してしまうことになっています。それが大きなクラウドへのトランスフォーメーションに関わる大きな問題点でも、として認識をしております。そこに着眼してですね、運用管理サービスだけでなく、評価サービスからお客様のビジネスの目的といったものをしっかりと確認させていただいて、適切な利用シナリオといったものをご提供させていただいております。そしてかつ、ロードマップといったものはですね、ビジネスは日々進化しておりますから、半年、1年単位でさまざまな新規参入ビジネスもあるかと思います。それに応じたロードマップ、利用シナリオのロードマップといったものも、ご支援をさせていただきたいと思っております。はい。そして移行サービスの統合のところではございますが、ここも非常に重要なコンポーネントとなっており、やはり一括でクラウドへの移行といったことは当初は予定していても、実際に計画を進めていくとなかなか難しい問題が出てきます。というのも、リースの期間であったりとか、外部的な要因で移行できない制約なものがございます。そういったものと親和性を保った上で既存システムとの連携と統合といったものを我々はご支援をさせていただきます。具体的な成果物といたしましては、もちろん詳細設計、そして移行テスト導入に至るご支援をワンストップで やらせていただいております。もちろんですね、お客様の状況に応じてフェーズごとにご採用いただくことも可能です。フェーズごとというのは、まだライセンスも検討されていない、クラウドの移行も検討されていないお客様に関しては評価サービスから、そして数多くあるお客様の状況ではございますが、ライセンスは購入はされているけれども、かつ一部エクシェンジオンラインだけ使いましたと、一部のクラウドサービスを利用開始をしているお客様にとっては移行サービスのデザインからをお勧めしております。で、移行サービスの統合をお勧めするお客様に関しましては、まだ既存システムが残っていて、これをどうにか使用付け、またはクラウドへの移行をご検討されているお客様に関して、移行サービスの中の統合サービスをご提案差し上げております。そして管理サービスのご説明です。管理サービスに関しても、他のパートナー様やグローバル見渡してもですね、類のないサービスをご提供差し上げております。特に数多く ES4Office365 の事例を世界中に今持っておりますが、お客様が選んでいただいた理由の一つ、大きな一つが管理サービスです。 Office365 を運用開始されると同時に、 HP は管理者様向けに HP のポータル画面をご用意いたします。ここには何が表示されるかというと、インシデント管理、リクエスト管理、そして予測を含めた変更管理といったものを表示します。オンプレの時代であれば予測を含めた変更管理可能ですが、パブリックのクラウドの中で仕様変更が突然されたりとか、バージョンアップの時期が突然来たりとかといったものは、日常的に発生していることではございます。お客様の声といたしましては、やはりその変更管理といったものを進捗をすべて教えてほしいといったニーズに応えて、こういったポータルをご用意しています。ではなぜこのポータルが実現可能なのかといったことを分かりやすくご説明させてください。マイクロソフト本社と HP の本社間での作業を実施しています。具体的にはマイクロソフトさんの本社であるレドモンドと各データセンターにおいて、MS の社員と HP の社員とで共同運用と各インシデントの共同検証作業を行っております。共同検証作業を行うことで、実際の進捗、ポストインシデントレビューという表現がありますが、ポストインシデントレビューにのっとって最新の情報をお客様にご提供することが可能です。これは何を意味しているか、つまり我々の蓄積されたデータといったものもございます。それを最新の情報にのっとり、プロアクティブにお客様に、お客様からご質問いただく前に最新の情報をご提供することが可能でございます。そしてお客様にとって何が有益なのかといったところを申し上げると、窓口の一元化の実現、かつグローバルに一貫したサポートを実現することが可能となりました。フェーズごとに業者様をこう複数ご契約されている場合にはですね、何かしらの障害、問題が起きたときには各社さんに問い合わせをする必要がございます。 ES4Office365 の場合は我々だけにお問い合わせいただくことで、そこの切り分けから問題解決までワンストップで窓口の一元化において対応することが可能でございます。はい、そして ES4Office365 をご提案しご説明することで、お客様に必ず聞かれる内容をこちらの2枚のスライドでまとめてみました。パブリッククラウド上のサービスを提供を受けることによってインシデントどうなっているのと、SLA どうなっているのということは必ず ご質問いただきます。それに対しての回答といたしましては、我々は緊急レベルプライオリティ1から4に分けた形で、それぞれサービス品質保証 SLA を定義しお約束しております。ここで注目していただきたいのは、プライオリティ1と2のところでセキュリティ機密保護違反にあたる障害、かつセキュリティの脆弱性や外部からの攻撃を受けたと思われる障害といったところで、セキュリティに関わるところを最上位のプライオリティとして設定をしております。それは市場動向から見ても、お客様のテーマ課題から見てもですね、セキュリティといったところはお客様の一番重要視されているポイントだからです。かつプライオリティ3以降に関しましても、複数ユーザーでの障害といったところもお客様のご要望に応じてプライオリティを上げてご対応させていただくという形をとっております。緊急レベルに応じて、例えば何分以内に対応し何時間ごとにご報告をするといったことをサービス品質保証 SLA でお約束をしております。そしてなおかつクラウドサービスの上でお客様のアドミン権限を付与していただき、何かしら問題が起きたときに関しましては、我々が実際に手を動かして切り分け作業を行う、そして解決まで責任を持って対応させていただいております。そしてもう一つ、お客様から必ずご質問いただく内容をご紹介させていただきます。細かいことはこの場ではご紹介しませんが、レポートの種別だけご覧ください。レポートの種別、まず3種類大きく分けてあります。SLA、監査、データ保護。SLA に関しましては、最も重要なレポートでございまして、サービスレベル報告、いわゆるポストインシデントレビュー、時系列に応じた進捗と回答予測のご報告、そして変更管理を含めたレポートを毎月ご報告差し上げます。そしてレポート種別、監査。に関してはですね、これはお客様がご利用いただく最も大きな理由の一つなんですが、監査対応に匹敵する最適なレポートをご報告差し上げます。例えばインプレスホールド、訴訟ホールド、不正アクセス等といったレポートを毎月ご報告を差し上げています。そしてデータ保護、送受信はもちろんですが、スパム検知、マルチウェア検知といったところを毎月ご報告差し上げるに加えて、マルウェア、スパムに関連した送受信者のトップ10のリストを必ずご報告を差し上げております。この情報は後ほどご紹介する事例にも関連していきますので、監査データ保護という観点で、お知りおきください。そして、補足ではございますが、レポートの一覧といたしまして、Office 365が提供するサービスごとに、利用状況、利用率といったものも毎月ご報告を差し上げています。これはマイクロソフトさんが、呼称するコンサンプションに関連した、レポートでございます。お客様の利用率ですね。そして早速ではございますが、事例紹介を具体的にご紹介差し上げたいと思っております。事例紹介をさせていただく前にですね、なぜ ES4 Office 365をお客様がご利用いただいたかといった補足情報としてですね、 HP の実績を簡単に分かりやすくご紹介させていただきたいと思います。HP といたしましては、ご存知のとおり全ての業界で実績を持っております。まず通信業者さんにおかれては4億5000万件の携帯電話加入者を世界中で支えており、金融業者様に関しましては HP のセキュリティで世界の金融機関の約 80% を支えています。そしてエネルギー、いわゆる石油、ガス、電気、水道などの公益企業ではございますが、上位20社を支えさせていただいております。そして製造、製造業上位 75% の企業様が HP のグローバル IT サービス、ITIL で定義されている L1 のヘルプデスクサポートという観点でございます。グローバル IT サービスをご利用いただいています。そして世界の消費財企業100社中85社、かつ 世界の小売企業上位100社中90社が HP のクライアント様でございます。そして非常に大枠ではございますが、運輸に関しましては世界中で年間5億人以上の空の旅を支えている状況でございます。これをもう少し分かりやすくご説明させていただくと、 HP は135カ国以上にわたって4500万のメールボックスを運用しております。そして650万のデバイスの管理をしている状況でございます。そしてフォーチューンで定義されている500社中の426社をサポート差し上げ、うち575個のパブリック、そしてプライベートクラウドを運用しております。そしてマイクロソフトさんとのパートナーシップといたしましては、1000人人員を4万8000人ほど抱えており、実際にスカイフォービジネスに関しましても市場の 45% のサポートを差し上げている。 HP 自身もトップクライアントとして、マイクロソフトさんから見たトップクライアントとして自身で利用し運用している、数としては35万7千シートを実際に運用管理をしている状況でございます。今申し上げた情報はですね、各リサーチ会社さんからの情報をもとにそれを抜粋した情報としております。そしてグローバルセンター、差別化の一つであるグローバルセンターに関しては、実際にですね、この一覧ではなく、これは一部を抜粋して公開できる範囲でのものをお持ちしております。全世界で以下のデータセンターからお客様のニーズに合わせて、お客様のご要望とニーズに合わせて戦略的にデータセンターをご選択ご提供させていただくといった形をとっております。マイクロソフトさんがご提供されるオフィス365の現状のデータセンターのロケーションからは飛躍的にデータロケーションの数が増えております。そしてポイントとなる事例紹介といたしまして、事例紹介はですね、数多くグローバルにございます。ただ機密情報を、いただいている関係でですね、こういう名刺は、出すことはできないんですが、そのうちインダストリーを3つに分けて、ご紹介差し上げたいと思っております。まずお客様の目的、これはパブリックセクターさんのお客様、省庁のお客様でですね、お客様の目的はもう法令遵守、まず一本でした。何を聞いても何を確認しても法令遵守、そして規模といたしましては2万ユーザーを対象とし、比較検討されていたものとしては、オンプレの継続、既存システムを継続利用すること、そして他社様のクラウドサービス、そしていわゆるプライベートクラウドと呼ばれているホスティング、することで、オンプレミスをホスティングすることでプライベートクラウドと呼ばれているソリューションをご検討されていました。この中に我々がご提案している ES4Office365 はありませんでした。そしてなぜ ES4Office365 をお客様が選んでいただいたかと申し上げると、省内業務の可視化と効率化ができるといったことを立証しご理解いただきました。で、2つ目が非常に重要なポイントです。監査に対応できるパブリッククラウドであるということをご理解いただき採用いただきました。プライベートクラウドでもなくオンプレでもなく、パブリッククラウドといったところはご評価いただいた、先ほどご説明した管理サービスのポイントをご理解いただいた証拠となっております。そして通信業者様の事例でございますが、お客様の目的は新規ビジネスへの参入でございました。評価サービスから我々入っておりまして、実際にグローバルに新規ビジネスを展開していきたいといったことがメッセージラインでございました。規模は7万ユーザーを対象にし、比較検討としては Google さん、そしてヘルプデスクを対応する HCL さん、そしてプライベートクラウドといったものをご検討されておりました。ここでの気づきといたしましては、どんな他社さんのクラウドサービスにしても検討材料の中に必ず省庁、通信業、業種問わずプライベートクラウドが入っているというところでございます。そしてホスティングのエクチェンジ SPS スカイプを提供するプライベートクラウドを検討中の中、ここでも我々の ES4Office365 は検討材料に入っておりませんでした。そして選んでいただいた理由の一つといたしましては、グローバルに一貫したサービスを提供できるから、 グローバルに新規ビジネスを提供する上で、拠点ごとに業者を変えてサービスを提供していたら、それは親和性が欠けるというご判断のもと、弊社のソリューションを採用いただきました。そしてなおかつパブリッククラウドで柔軟に既存システムとの連携をサポートしてくれるといったところでご採用いただいた経緯がございます。そして、製薬ヘルスケアの業種でございます。冒頭に申し上げることを忘れてしまいましたが、事例を選ぶときにですね、よくある事例は抜きました。ニッチなお客様でニッチな業種で、そこで生産性向上をしていただいたといった業種のお客様を選んだ次第でございます。そして製薬ヘルスケアに関しましてはですね、お客様の目的は研究開発に人員を集中させたい、言葉を変えれば IT コストを削減して、そこの削減した部分を踏まえて本業のビジネスに集中したいんだということでございました。そして規模は8万6000ユーザーを対象とし、比較検討としては他社様のクラウドサービスをご検討されておりました。そして我々を選んでいただいた理由、 ES4Office365 を選んでいただいた理由といたしましては、一括したアウトソーシング、先ほども申し上げた検討評価から管理サービスまでを一社で全てアウトソーシングしてくれるというパートナー様を求められておりました。そしてワンストップサービスで研究開発、機密情報が含まれますから監査対応といったものが重要な課題となっておりました。はい、事例の紹介は以上となりますが、まとめでございます。このまとめだけでも記憶の片隅に残しておいていただければと思っております。まず HPS4Office365 の強み、いわゆる差別化要因でございますが、お客様の成長と加速をご支援させていただくお客様志向にのっとってワンストップサービスを提供することができます。そしてセキュリティ監査対応、お客様のご要望が強いセキュリティ監査対応を徹底してやらせていただいております。かつ窓口を一本化することを可能とするマイクロソフト社と HP 社で共同インシデント管理を行って、迅速にお客様の問題解決を取り組む体制ができております。そしてデータセンターの選択肢の拡大とともに、プライベートクラウドではなく安定したパブリッククラウドで世界に一貫したグローバルに一貫したサービスを提供し、かつ既存システムとの親和性を鑑みたハイブリッドの構築を行います。そして HP ならではの実績あるアウトソーシングといたしまして、こういった内容を鑑みてですね、お客様は HPES4Office365 をご採用いただいたことがございます。はい、できるだけ分かりやすく分解した形でご説明をさせていただきましたが、本日のセッションはですね、私からは以上となりますが、皆様のお客様が抱える課題、テーマ、ビジネスの成長と加速をですね、一緒にサポートさせていただきたいと考えておりますので、ぜひクラウドへの移行といったことをお考えの際には、検討の一つ、比較検討の一つに入れていただければ幸いでございます。はい、そしてご意見、ご質問等いろいろあるかとはございますので、直接こちらに表示しているアドレスの方にご連絡いただいても構いませんし、私自身アスクザスピーカーというデスクに当面おりますので、何かしらございましたらお気軽にお声掛けいただければと思っております。皆様の今後のビジネスの成長といったものを記念してですね、我々のサービスといったものもご検討いただければと思っております。参考になったらと幸いでございます。今後ともよろしくお願いいたします。本日はご清聴ありがとうございました。